2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために、早速今回のテーマを教えてください。
はい、今回はイクボスということについてお話します。
はい、イクボスですか。
土屋さん、イクボスって言葉は多分聞かれたことないですよね。
あれですよね、あのイクメンとかの種類、同じ種類ですか。
そうですよね、あの、育児をするのの育なんですけど、
はいはい、
まあ、後で、詳しくお話しますけども、
はい、
要するに、育児とか、介護とか、いろんなね、事情があって、こう、まあ、働き方に制約がある人って増えてるわけですよね。
そうですね。
で、そういう人を幅広く、まあ、取りまとめて、上司として、まあ、ボスとしてですよね。今の時代に合った働き方を、組織全体として、こう、上手に運営するっていうのがこのイクボスです。
はい、じゃあ早速深掘りしていただきたいと思います。はい、お願いします。
はい、今日からですね、3回にわたってこのイクボスっていうことについて、あの、お話していきたいんですけど、これベースになるのはですね、
はい、
私、あの、以前もお話したように、あの、 NPO でファザーリングジャパンっていう、あの、笑顔の父親を増やそうっていう団体に所属してるんですね。
はい。
で、ここではですね、もう10年以上、このイクボスっていうことを、こう、提唱していて、で、あの、まあ、おかげさまでというかですね、この団体だけじゃなくて、やっぱ働き方改革とか、ワークライフバランスっていうのは、まあ、いろんな人が多面的に、こう、いろんな活動をしてきて、この15年ぐらいですごくいろんなことが良くなってきたんですよね。で、今日お話しする内容は、この NPO、ファザーリングジャパンの副代表の、川島孝之さんという、こう、このイクボスというか、このワークライフバランスの界隈では有名な方なんですけど、
はい。
私の、こう、ゴルフ仲間でもあるんですね。ゴルフ仲間でもあるこの川島孝之さんが、もうこの10年以上、日本中で何百回って講演してる内容を、これ川島さんがですね、こう、ファザリングジャパンの仲間に、これもう10年自分一人でやってきたけど、もう、この資料自由に使っていいから、みんなで、あの、同時並行的にね、もう、あの、発信してこうよってことで、これ自分の資料を使って、説明みんなにしてよっていうことをね、最近おっしゃってくださったんですよ。
はい。
で、私自身もね、こう、いろんな働き方改革の関係の研修って、あの、自分の言葉でやってたんですけど、この川島さんのね、オリジナルの部分も結構やっぱり、素晴らしいので、やっぱりこれをちょっと3回に分けてご紹介していこうかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい。で、最初、このイクボスとは何ぞやっていうことなんですけども、
はい。
このイクボスには3つの側面があります。
はい、
で、イクボスっていうのは、1つ目はですね、部下の私生活と仕事を共に応援していく。
はい。
これはまあ、いわゆる、こう、働き方改革の中でも、こう、例えば、育児中の部下に対して配慮するとか、あの、時短とかね、あるいは介護で、あの、帰んなきゃいけないシニアの人もいると思うんですけど、
はい。
部下の私生活に配慮して、で、仕事もバランスをとって応援していく。これが一つ目。で、これはまあ、よくある話なんですよ。で、川島さんのこのファザリングジャパンが言ってる、ユニークなこのイクボスの定義は2番目と3番目の視点にあります。で、2番目の視点はですね、自分自身、ボス自身、上司自身も、ワーク、ライフ、ソーシャルを、まあ、満喫しましょうと、楽しみましょうと。要するに仕事、ワークですよね。あと、プライベートの生活。そして、社会への貢献みたいな、ソーシャル。この三つを自分自身もね、欲張って、人生3倍楽しみましょうって言い方をしてます。で、三つ目の視点は、仕事なので、よくある誤解はね、ワークライフバランスとか働き方改革ってやると、成果が出ないんじゃないかって話があるんだけども、いや、そうじゃないよと、組織の目標達成に強い責任感を持って、上司、まあ、 イクボスが、こう、良いマネージメントをすると、部下の個人の力も上がるし、チーム力も上がって成果が上がるよっていうのが3つ目の視点です。はい。で、ここについてもうちょっと詳しく言いますと、まず1つ目、部下の私生活と仕事を共に応援するっていう視点なんですけれども、
はい。
これは、まあ、部下の仕事をこう支援しながらですね、で、成長も支援するし、こう、それぞれの事情で、家事とか育児とか、あるいは勉強、夜に大学院に行きたいとかね、あるいはその、こういう社会活動をしたいとかっていう、こういろんな部下の、都合ありますよね。で、そういう私生活にも配慮してあげる。そして、もちろん部下の健康とか不安とか悩みなんかにも聞いてあげて、最大限の気配りをしてあげる。で、そうやって、こう、部下の人生を、まあ、丸ごと応援する上司になろうというのが一つ目です。まあ、これは、表現はね、まあ、丸ごと応援するっていうのがいい表現だなと思うんですけど、まあ、それぐらいの信頼感を持ってくれて、こう、まあ、良い関係がね、築ければいいよなっていうのがまず一つ目ですよね。で、そのために二つ目の視点。上司自らがですね、ワーク、ライフ、ソーシャルを自分もね、楽しんでいかなきゃいけない。
ああ、いいです
ない
ね。
のはね、よくある良くない話は、部下には配慮しますと。で、部下がね、早く帰ると、結局ね、誰かやんなきゃいけないんで、マネージャーの自分が全部部下の仕事をやってあげて、で、結果としてマネージャーはね、忙しくなって、疲れちゃうっていうのがよくある話です。で、それじゃダメだよと。
いや、そうです
で、
ね。
そう。で、上司自らも、自分や家族を大切にして、人生を楽しみましょうと。で、上司がね、部下の配慮をしてあげて仕事を、まあ自分で巻き取ってあげちゃって、で、上司忙しくて眉間にシワを寄せてるとね、それはね、いい職場の雰囲気にはならないわけですよ。
そうですよね。
ですから、ここで言ってることは、やっぱり上司も人生楽しむために、自分が一番早く帰るとかね。やっぱりその家庭を大事にして、あるいはボランティアとか、PTA 活動とかね、上司自らもやって、あるいは上司自ら自己研鑽、勉強していく。これは仕事以外の時間で、なんか自己研鑽して、仕事以外の場でも輝いている上司になりましょうと。そうするとね、部下から見て、やっぱり素晴らしいロールモデルになるわけですよ
いや、
ね。
本当そう
手
です
本の。
ね。
そう。この2番目の、この、自分が、上司自らが、その、人生を3倍楽しんで、要するに仕事とプライベートの生活と社会への貢献みたいなね、3倍楽しんで欲張っていく。これによって、明るい職場になります。っていうのが2つ目です。で、3つ目。これは大事で、やっぱり仕事である以上ね、やっぱりこう、緩くちゃダメなんですよ。ぬるく
そう
ちゃ。
ですね。
で、要するにね、ワークライフバランスっていうと、どうしてもね、私生活優先で、職場もこう、緩くなりがちなんだけど、違うよと。これが大事で、権利とね、こう、職務責任っていうのは表裏なんですよね。だから、権利主張だけするようなことは認めちゃダメで、やっぱりね、権利を認める以上はね、集中力を高めて、効率を上げて、やっぱりね、成果を出していくってことを、当たり前にこう、指導していかなきゃいけないわけです。で、そこが、やっぱりこれまでの働き方改革の議論だと結構欠けているところで、やっぱりね、ここの、川島さんって実はね、大手の総合商社で、長くやってらっしゃった方で、で、経験も長いので、やっぱりね、そこの、企業としての厳しさみたいなのもよく分かってらっしゃるんですよ。ここがだから、この川島さんのこう講演が日本中でこう受け入れられてる大きい理由だと思います
い
ね。
や、説得力ありますよね。
やっぱりね、で、彼自身もこう欲張って、その PTA 活動とかね、あと当然、家庭とのバランスとか取ってきた人なので、
やっぱそう
で、
なんですね。
そう、で、私も、彼と出会う前、まあ、ファザリングジャパンに入る前からね、私の場合は、外資系の会社が長かったので、そのワークライフバランスはある意味当たり前にみんなやっていたので、で、この、一方でね、こう、 成果を出すっていうのも、外資系の会社厳しいので、
そうで
当た
す
り
よ
前
ね。
だったんですよ。やれないとクビになるので、わかりやすく言うと。で、やっぱりね、こう、日本の組織に対して、この3番目の組織の目標達成に強い責任感を持って、厳しさと優しさを兼ね備えた上司になるっていうのがね、この3つ目のイクボスのポイントです。
いや、理想の上司ですね。
そうですね。で、この辺についてもうちょっと詳しくお話していきます。はい。ファザーリングジャパンでは、もう10年以上前にこのイクボス10ヶ条っていうのを作ってるんですね。10ヶ条。で、これが今の3つの視点と、まあ、をちょっと詳しく説明しているので、まず1つ目の視点、理解ですけど、部下の生活環境、家庭事情、健康状態などの把握に努め、それらに理解を示し、部下の人生を応援する。これが1つ目。2つ目、多様性。仕事をする上での制約条件と考え方や価値観の違いなどを受け入れて、多様な人材を生かしていく。要は、まあもう最近はね、そういう人減りましたけど、もう十数年前にこの働き方改革の議論が始まった時って、とにかくね、育児とか介護に対して理解がなかったんですよ、世の
そうで
中
すね。
のおじさんたちが、主に。で、ようやくね、この多様な人材を生かすって話も、15年ぐらい、こうね、この話ずっと来て、だいぶ良くなってきましたけどね。で、三つ目、これは知識。育休などの社内制度や、労働基準法などの法律に関して、最小限の知識を持っておく。で、部下への助言や後押しに活用する。これが三つ、知識。四つ目は浸透。権利主張の前に職責を果たそう。っていう意識と、私生活充実の大切さの両方を組織全体に浸透させる。まあ、要は、権利主張の前に職責を果たそうっていう意識をね、やっぱり持たせなきゃいけない。で、自分自身も当然そうだし。で、5つ目、配慮。転勤とか単身赴任など、部下の私生活に大きく影響を及ぼす人事については、最大限配慮してあげる。まあ、場合によっては人事とね、掛け合ってでも、単身赴任を避けるとかね、遅らせるとか。まあそういう配慮ですよね。で、6つ目、業務。休暇や時短者が出ても、組織の成果を出し続けるために、チームワークを作る、情報共有する、IT 化で効率上げる。まあそういうことです。で、7つ目、時間の捻出。会議、書類、メールなどの削減。やらないことを決める。迅速な意思決定などで部下と自分の時間を捻出する。8つ目、育成。部下をコントロールするのではなく、明確な指示をしたら、仕事の細かいところは部下に任せて成長をサポートする。で、あと2つです。9つ目が率先垂範。これがボス自ら休暇取得とか早帰りを実施して、ワーク、ライフ、ソーシャルの3つとも充実した生活を楽しんでる。で、最後10個目が業績責任。組織の長として職責にコミットし、組織の目標達成に強くこだわり、そのためにも部下への厳しさを忘れない。これ大事ですよね。
優しさばかりじゃなくて、厳しさも持ち合わせて。
そう。これがとっても大事だと思います。ということで、イクボスに関してはもう日本中でこのファザーリングジャパンがイクボス企業同盟っていうのを募っていて、これで今270社ぐらい大手企業もありますし、まあ
す
大手
ご
企
い。
業中心なんですけど270社。それからあとね、最近のトレンドとしては、各地方の県ですね、県レベルでこのイクボス同盟に入る県が増えてます。県とか
県レベ
大
ル
きい
で。
町。例えばですね、これ、宮城県、山形県、三重県、あと千葉市、金沢市、北九州市のような大きい、まあ、県とか政令指定都市ですよね。千葉、金沢、北九州あたりの大きい道。で、こういうところがですね、やっぱその、町の、県知事さんとか、市長さんがね、すごくこの辺にね、乗り気なんですよ。で、このイクボス宣言っていうのを、市長とか、知事さんが、やってくれてて、実際ですね、公務員とか、で、公務員には学校とか警察とか消防とか、あるいはその公務員的な組織で病院とかね、あと、いろんな地方の経済団体、 この辺が、今増えてます。やっぱりどうしてもね、地方はね、若い人が採用しにくいじゃないですか。で、一方で、もともといる人たちの、まあ、わかりやすい言い方で言うと、頭が古いので、やっぱね、若手の知事さんが、この辺をね、やっぱうまく使って、会社、組織を変えていこうとしてるんですよね。うん。やっぱね、三重とか、ここに書いてある千葉とか、宮城とかは、すごくね、最初の頃からね、それぞれの長がね、立派で、自分が育休を取ったり、してるんですよ。うん。で、やっぱり全国的にも、こう、公務員組織でもそういうことが必要だねって話になってきています。うん。で、まあもうちょっと背景の話をしますとですね、これもう背景論はこの番組でも何回か言ってる話が多いんですけども、やっぱね、日本人は仕事中心の人生になりがちなんですよね。うん。で、やっぱりまず、ライフをエンジョイしてない上の世代が多いわけです。プライベートライフを。やっぱり自分がね、今振り返ったらもっと子育てに、参加したかったっていうね、上の世代のおじさんいっぱいいるんですよ。
そうです
妻任
ね。
せにしちゃって申し訳なかった。で、今若い世代は、男性もね、育休取れて羨ましいっていうね、40代以上の人はいっぱいいるんですよ。で、やっぱりそこはね、もうこれからの時代は男性も女性もずっと働く時代なので、やっぱりそういう会社とか組織にしていかなきゃいけないよねっていうのがここの考え方です。で、あと、学びとか、社会活動についても、やっぱり日本はすごくこうバランスが悪かったわけですよね。ね、最近の回でも言いましたけど、日本人はね、仕事を離れると学びの時間が少ないっていう統計もあるんですよ。これはね、仕事ばっかりでね、時間に余裕がないっていうのもあるし、意識が低いっていうのもあると思います。で、あと、社会活動ですよね。いわゆる、こう、地域でのボランティア活動とか、わかりやすいのは PTA ですよね。PTA とか、あとは、スポーツ少年団の指導とかね。いろんな、こう、やろうと思えばね、いろいろできるんですよ。地域活動。で、この川島さんもそうですし、私もそうなんですけど、PTA の会長って結構やってるんですよね。
会長さんはすごいですね。
うん。で、川島さんもね、私もPTA の会長何年もやって、それで地域でのこの、今、子供が卒業しちゃうと、今度、地域でのこう、町内会の取りまとめとか、あるいはなんかこう、地元でのいろんなボランティアにこう、続くので、で、私も今いくつかお役はやっていて、で、川島さんもこの地域の、まあ、いろんな役割やってるんですね。で、それによってね、やっぱ知らない世界で仲間が増えて楽しいんですよ、純
いや、
粋
そ
に。
うですよね、本当に。
うん。いや、私なんかも今住んでるとこ、地元、自分が生まれ育った町ではないので、もともと知り合いとかほとんどいないんですけど、やっぱり PTA をつな、あの、きっかけに、いろんな知り合いができて、楽しいですよね、純粋に。
そうですよね。
で、そういうところにも、このイクボスっていうのは、やっぱりこう欲張ってですね、結局その仕事だけじゃない、で、部下に配慮するだけじゃなくて、自分もこの欲張って、こう仕事と、で、プライベートライフとその社会活動の3つをバランスをとっていこうっていうのが、ポイントですね。で、今回はここまでにしたいと思います。
ということで、3回にわたってイクボスについてお話しいただけるということで、今回はその1回目、詳しく教えていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。